にちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は5月6日ゴールデンウィーク最終日といったところでしょうか。東京は雨です。今日は全国的に雨ということで、北海道以外はあまりお天気良くないのでしょうかね。北海道は晴れって天気予報では言ってましたけど、どうなんでしょうか。さて今日はサプリメントのお話です。久しぶりにサプリメントですね。皆さんはサプリメント何か摂取していますか？私は摂取してます。マルチビタミン、マルチミネラルの他にもう一つ老化にちょっといいやつを飲んでおります。さてこのサプリメント、今回は5月2日の日経新聞で健康サプリ DHA の盲点オメガ3、疾患ない人の心臓には悪影響もという衝撃的な見出しの記事が公開されていたので、それをシェアしたいと思います。まずオメガ3、聞いたことありますでしょうか。オメガ3系脂肪酸などとも呼ばれている油のことです。この油は体の中で生成することができませんので、外から食事として摂取する必要があります。主な健康効果としては、炎症を抑える、中性脂肪の値を下げる、体の酸化ストレスを抑え、細胞や組織の損傷を防ぐ、血流を改善するなどが挙げられて、一時ブームになりました。ブームになったの知ってますか？若い方だとわからないかな。このオメガ3系脂肪酸オメガ3を十分に摂取するには、まずは魚を多く食べることが基本となります。例えばサバ、アンチョビ、ニシン、イワシ、マグロといった寒冷な海に生息する油の多い魚にはオメガ3が特に豊富に含まれているそうです。健康にいいというふうに言われ、魚の油などに代表されるこのオメガ3系脂肪酸のサプリメント、私も昔は飲んでいた時がありましたが、今は飲んでないですね。そしてこのオメガ3のサプリメント、健康に害のある可能性があるという記事が載っていたので、ぜひ皆さんにも気をつけてもらいたいと思い、今回配信いたします。まずこの記事が指摘しているのは、健康な人がDHA や EPA を主成分とする、要はこの DHA とか EPA っていうのがオメガ3系の脂肪酸として言われているものですが、なんとかえって脳卒中や不整脈のリスクがわずかに高まる可能性があるという点です。これまで魚を食べると心臓にいいと言われてきたので、魚を食事として食べずにサプリメントで摂取していた方、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、このサプリメント市場は世界で1兆2000億円に膨れ上がってきただそうです。ただこの記事では、サプリがかえって有害になるケースがあるとして警笛を鳴らしています。その背景は何かと言いますと、やはりここですね。市販の魚の油に関するサプリメントの品質問題、それから過剰摂取のリスクが横たわっているようです。食品として分類されており、規制が緩いこのサプリメント市場、オメガ3の成分量をごまかすために、原料となる油を大量にかさ増ししたり、酸化して劣化した油が混入していたりするということが少なくないんだそうです。そしてこのサプリを毎日何粒も飲んでいるうちに、血液が固まりにくくなって出血傾向が強くなったり、 胃腸の調子を崩したりする例も報告されているそうです。ではどうすれば安心してオメガ3を取り入れられるのかということですが、まあ答えは食事からしっかり取ることですね。この日経新聞の記事でも改めて推奨されているんですけど、サバやイワシなどの青魚を週に2回一皿分ずつ食べるだけで必要なオメガ3に分類される EPA と DHA は十分に補えるんだそうです。魚が苦手な時にはクルミやチアシードをヨーグルトに混ぜたり、アマニオイルをサラダにかけたりしても構わないそうです。こうやって食品から摂ることで、当然ながらビタミンとかミネラルとかタンパク質とか他の栄養素も一緒に取り込むこともできますよね。ただもちろん中性脂肪が非常に高い方とか、それから何か疾患、心臓に疾患をお持ちの方には、ほとんどの医師が規制の緩い市販品ではなく処方薬を推奨するでしょうというふうに書かれています。そりゃそうですよね。本当にね、テレビショッピングみたいなのでサプリメントとか売ってますよね。私も本当よく聞かれるんですよ。これって本当にいいの、効果あるのとかって言われるんですけど、もし効果があったらそれは薬になりますよと、お医者さんが処方しますよっていうことですよ。そこ本当間違えないでほしいんですよね。なんかわらをもすがる気持ちでサプリメントに手を出すみたいですけど、そこじゃないと思いますね。やるべきことはそこじゃない。やるべきことをやらずに楽して何とかしたいと思うからサプリメントに手を出すというケースが多く見られます。いかがでしょうか。はい、ということで、病気の方はもちろん健康な方も自己判断で市販のサプリを大量に飲むのは避けた方が良さそうですね。まあ、結局のところこの記事が教えてくれるのは、サプリの気軽さに頼る前に食事でしっかりと栄養を補う習慣を見直しましょうということですね。本当に私もそう思います。サプリメントはあくまでも普段の食事で賄えない分を補うものとして捉えて、怠けずに食事からさまざまな栄養素をバランスよく摂るということが重要だと思います。結局怠けて楽しようとしたツケは巡り巡って自分にブーメランとして返ってくるということを忘れてはいけません。はい、ちょっと厳しいかもしれませんけど、やっぱり現実見たらそうなんですよね。あとは摂取するサプリメントのメーカー選びもすごく重要だと思いますね。プロテインとかもそうですけど、信用できる信頼できるメーカーに出会えるかどうかっていうのも重要なんじゃないかなと思ってます。ほんとピンキリですからね。ということで、本日の配信が皆さんの健康習慣を見直すきっかけになれば嬉しいです。今日はここまでです。それではメグでした。